はようございます。ライフハック時代の精神分析第1332回をお送りします。3月18日水曜日7時50分です。あれです。本出しました。出します。おそらく4月の9日10日頃に、フォレスト出版さんというですね、自己啓発では昔は、かなりの、なんていうんですかね、まあ大手だと思うんですよね。大手じゃないのかもしれないけど、よく聞くところで、今では割とごく一般的な、まあ、ビジネス書全般で、さらに他にも本出されたりしているところですね。そこから自分時間の人生を変える自分時間の使い方だったかなという、まあ、タイトルの本になります。表紙が真っ黄色なんで、そういう意味ではまあ、すぐ自分時間であって真っ黄色だったら多分それは佐々木翔吾ですっていう感じで、まあですね、結構今は AI の本が上位をひしめいておりますが、いわゆるビジネス書ではもう全く関係ないんで、 AI 出てきますけど、まあ出てくるって、そんなこと言えばタスクシュートも出てくるし、まあウィニコットっぽい話も出てくるんで、全然ただ出てくるだけって言ってもいいぐらいですね。こういう本どうなのかな。まあ本は、コンセプト、実際は表紙とコンセプトが全てで、中身の良し悪しで売れる売れないは1ミリも決まらないなっていうのが正直なところなんですけれども、書いてる人間としてはですね、よく書けたわっていう本が普通に書釣りで終わり、しかも全然売れなかったりして、いやーなんかこういまいちだったけど、もうやむを得ずこう固まって出していかれるよねっていうのが飛ぶように売れたりするということは普通にありますんで、しかもその落差が半端ないんですよね。全然違うんですよ、初速から。なんかこう発売前重版とかかかってみたりする一方で、もちろんこう何年経っても全部合わせて3000いくかいかないかですっていう、まあそれはもうとっくにないものにされてしまうわけですけれども、編集さんがね、もうこれは当然そうなるに決まってるんですけど、私もすっかりそういう流儀に完璧にこうある意味染まったわけですが、もう初速がいいと、なんかすごい、なんて言えばいいんですかね、都市春の世界ですよね。だから初速がいいということは凱旋将軍みたいなもんだし、もうなんか鳴かず問わずであることが確定しつつあると、なんかもう触れずにいたい人みたいに扱われるわけですね。なんかもう連絡取らないでくださいみたいな、あれですね、同性が多いですけど、ほとんど男性ですけど、もう連絡をフェードアウトして切ろうとしている彼女みたいな、そういう感じですよね。面と向かっては言いにくいんですよね。あなたの本は売れてないから二度と連絡しないでくださいとは言いにくいじゃないですか。だからフェードアウト、なんかもういなかった、この関係はなかったことにしようねみたいな、まあここら辺がただまた編集さんの考え方次第なんですよ。でもまあ将来うまいこといくかもしれないなっていうこともあるかもしれないので、現実ということってあるんで、例えば急にどっかで、僕があんまりなさそうですけども、どっかで売れっ子になった時に簡単に連絡取り直せるようにしといた方がどう考えても有利じゃないですか。私はそういうことを自分が職業柄考えたことはないんですよ。編集側だったことがないから。だけれども、まあ、当然そうだよねっていうことは、個人差すごいありますけど、すべての行動が合理的に見えるっていう意味では、イコンってやつだなって感じがするんですよね。はい。まあ、そんなことはいいとしまして、3月、4月の、初旬に、発売となりますので、まあ、よろしければなんか読んでやってください。もう正直本というのはですね、読んでやろうみたいな感じのスタンスで僕はいいんじゃないかってよく思うんですよね。読んでやろうって感じの、なんつうんだろうな、今となっては無料で文章を読むことはいくらも可能じゃないですか。しかもそれらも AI が書いてるんだか人間が書いてるんだか両方なんだかさっぱりわかんないんですよ、はっきり言って。で、しかももちろん 無料とは思えないほど、田原町さんのところが急に無料でなんかいいこと書いちゃったりしちゃったりしますし、一方で、有料だからといって、なんかさっぱりわからんっていうこともいっぱいあるわけですよね。でも、本は、まあさすがに一定のクオリティを逆説的ですけど、この時代だけに超えていく、今回4校まで出したんで、ある意味、いろんな意味で超えていってるなっていう感じは少ししたんですよね。デジタルで出回ってるものとの差は、まあ一定程度つけられるだろうと。まあプロでそれを言うのはどうなのって感じかもしれないですけど、そんなことはないんですよね。だってプロ中のプロがただでデジタルで文章出しちゃいますから、そんなことはないんですよ。ただ、なるほど、こう、すごい書き手は編集とか構成とかいらないと思われるかもしれないんですけど、今のような時代にあえて紙を出すっていうのはですね、まあでもそんなこと言っても紙で出すコストそのものが下がってるんで何とも言えないんですが、でもやはり Kindle で本出そうと思えばもはや知識さえあれば誰でもできる時代なので、紙で出すというのはですね、もうやってることそれ自体はすごい、こう、まあ言ってみれば無駄なことやってるわけですよね。はっきり言って。にもかかわらず、かなりの人間がそこにエネルギーを投入し、しかも儲かんないわけですよ。それをあえてやるというのは、まあにもかかわらず適当にやってしまうっていうことが全くないかっていうと、そのようなことは言えない気もするんですけど、でもやっぱり一定程度なんとかしないとっていうのは働きやすいので、本の中の文章の方がやっぱりこうざっくり言って、まあそれは当たり前なんですけど、外れが少ないとは思います。もうね、あとはそれ以上のことは何も言えないんですよね。あとはもう、好きで読むのがいいと思うんですよ。だから私、これはこれからの時代いよいよ趣味だと思うんですよね。学びだと言われているけれども、本当ただ学ぶんなら動画のいいやつを読んで学んだ方がスキルとかには全然なんか有効作用が全然違うだろうと思います。なければ別ですね。例えば私のそのやっぱり今しつこく、勉強中の対象関係論はいい動画がそもそも驚くほど少ないで、そんなことを好んで出す人も驚くほど少ないから、紙の本読むより、しかも電子書籍も驚くほど少ないんですよ。そういう極端に困ったタイプのジャンルは昔と変わらない方法しかないんですが、そうでなければ今の時代はやっぱりまず動画当たるのが適当であろうと思われます。ちゃんとした多分レベルの有料の動画を当たるのが、まあそれは結構難しいことですけど、一番いいだろうなって思いますね。よく知らないですけど、私その種の世界はね。紙の本はもう好きなものを好きなように読むしかないと思いますね。学びのために読むよりは、やっぱり趣味のために読むもんだなと。漫画と本は同じ、完全に同じなんだって思って読んだ方がいいような気がします。しかも漫画電子で読めますしね。なんか紙の本って本当に一級贅沢品となりつつあるけど、にしては安いんで、非常にこう、先行きの厳しい世界だなって思いますね。やっぱこういうことになってきたら、本一冊の値段をもっとぐっと上げないことには話にならないだろうと。よくね、なんていうのかな、図書館とかがあって、もうなんかこう、要するに本はその文化資産だとだったんだと思うんですよね。でも今からはやっぱりどっちかというと、格安で電子ペーパーをもうタダで人々が手に入るようにして、そっちで文章というものは、まあ漫画もですけど、回していって何らかの形でそっちから収入を得ると。でもこれをやると今の時代アマゾンだけが儲かるって非常に難しい時代だなって思うんですけどね。まあまあ、そういう話を延々していてもどうしようもないので、先へ進むことにいたしまして、まあこういう話は僕の場合、所詮一著者の よた話ですから、結局のところは僕はいかなるこのシステムでも、ただ、なんちゅうですかね、下請けですから、言ってみればね、製品を納入していくというのが私の仕事なので、これはもう、どういう扱われ方を先生と呼ばれようと関係ないんですよ。露骨に言えばそれ以外の何者でもないので、 そういうふうに自分のポジションははっきり僕は意識してこの仕事はしていますという人間の書いたもんですということですね。はい、関係ないようなあるような話のまま行くんですが、ボラスなんですね、今の私のホットは。で、このボラスが規範病という不思議な表現を使ってるんですよ。最初私はなんでそれ強迫症申請とかじゃいけないんだって思って、強迫性申請とかじゃいけないんだと思ったんですけど、読んでるうちにやっぱこの人は現代的でありかつ斬新なアイデアというものを、言葉に直すのがうまいんだなと思いましたね。まあ、臨床の経験が豊富であるっていうよりはウィニコットっぽさをやっぱり僕には感じさせられますね。なんかビヨンのようではない気がする。ビヨンとかももちろん引用してきますけど、ビヨンのような感じはしない。なんかこうああいうある種取り憑かれたような体系化しなければならんみたいな、そうビヨンが思ってるのか知りませんけれども、というなんかこう抽象体系に持っていくぞっていう、そのある種の広大な野心というよりはエッセイストみたいな感じでさらっと書いて、さらっとは書いてないと思うんだけど、でもさらっと書いちゃってるように見える。だから規範病っていう、なんか何かはわかる感じがいきなりするじゃないですか。決してアルファ機能とかじゃないわけですよね。規範病って言われれば、まあ何かを感じさせますよね。アルファ機能ではほぼ何もわかんないですよね。事前知識がないと。説明がないと。規範病なら、まあ説明が全くなかったとしても、それなりに当たりはつきますよね。そういう違いを感じますね。ビヨンみたいな人と比較すると、比較する意味はそれほどないですけど、でこのクリストファー・ボラスの規範病っていうのはやっぱり私は、いや強迫症申請でゆくないみたいな、ただこの人のそれは先日紹介した変形性対象がそうであるように、いやそれは別に移行対象でよくないじゃないんですよね。よくないんですよね。仮にほとんど同じものを指した場合だとしても、やっぱり、全然違う展開を見せていくというのがボラスなんだなっていうのを感じます。変形性対象ほど規範病は何ていうのか、おーなるほどという感じはしませんでしたけど、非常に面白い観点取ってんなという感じがしますね。まず多分あえて病って言って、しかも彼イリネスって書いてるんですよね。だからなんか精神障害じゃないかのような雰囲気を持ってるんですけど、間違いなく精神的な問題なんですよ。で、そもそもそれ病なのっていうのがまずあって、まあ強迫症申請っていうのがそもそも、なんちゅうのかな、重度になればもちろんそれは病理になっちゃいますけれども、手を洗うのがやめられないみたいな話になってしまうと、でもきちんとしてますっていうのはいいことじゃないですか。端的に言っていいことじゃないですか。なんかこうノルマティックイリネスみたいな、そういうノーマティックイリネスみたいな、ノームみたいなものに異常にこだわって見える人っていうのは融通きかない頑固者みたいに言われたりするかもしれないけど、別に病なのかっていう話としてはややこしいですよね。でもこれはいきなり病側から見ていくとおなじみなんですよ。なぜおなじみかというと、今日の話はこの番組のタイトルにピタリだなって思うんですよね。まさにライフハック時代の精神分析なんですよ。ボラスの。ボラスの話ってそういうの多いんですよね、すごくね。ライフハッカーに向けてはいい話が多い。ノーマティックっていうか、そのノーム、標準ですよね、まさにね。に、やたらと興味がある人は、主観的世界を締め出そうとしているって言ってるわけですね。で、それは、どこ一部無意識に行ってるから、本人の中でも周りの人たちにもとても気づかれにくいし、問題が起きてない時は基本的にはすごいその人は社会適応が超高めに見えるんだけど、問題が起きたとしてもですね、なんかどこかこの人うまくいってないなっていうのは分かるにしてもですね、結局なんだかがよく分からないわけですよ。なぜなら内面から内面を締め出して、その病気はしかも外的な病気ではないために大きく調子を崩しているにもかかわらず、精神病の範疇にも身体病の範疇にも入っていけないんですよね。これってすごい話だと思うんですよ。いやでもそれ病気なのって話は残りますよ。残りだから病ってつけてんだなっていうのがわかるんですけれども、そこは非常に あのボラスってやっぱすごいんだなって思うんですよ。つまり扱われにくいし、本人も扱いにくいし、周りも助けにくい、そういう病なんですよね。病だとした場合、本人が自分で治そうとしちゃうんですよね。まずしかもそれ病気だと思ってないんですよ。一時的な不調みたいに思って割と沼ることがある。でも沼って相当なところまでいかないと何病なのかが判然としないという、まあ、規範病なんですね。これが強迫症申請だった場合、強迫性障害とか、強迫的人格障害とか言ったりするわけですよね。まあ松木さんが非常にやっぱここ考えさせられるので、松木邦弘さんがあのパーソナリティ障害のところから強迫性は廃止にしろみたいなことを書いていて、あの人もさらっと書くんですよ。廃止へとかって書いてあるんですよね。廃止へってっていう感じもするんだけど、あの要はなんていうのかな、松木さんは徹底的に構造的にあのこれをあの説明されてますから、基本的にそれはベータ要素を排出するんだっていう、ベータ要素を抱えておけない病理なんだ。それじゃあ精神病じゃんって感じもするんだけど、精神病はもう全く抱えておけなくて、何て言うんだろう、もうなんかね、こう抱えるという感覚自体を持ってない人みたいな感じなんですよね。ボロボロ落っことしてるみたいな、なんかもうぶつかっ、ベータ要素がぶつかってそれを落とすみたいな、そういうニュアンスにちょっと違うんだと思うんですけども、とにかく絶対拒否みたいなノリが感じられるんですけど、パーソナリティ障害というのは抱えようかなっていう意思はあるんだけど抱えられないみたいな感じなんですよね。この意思の有無みたいなところに大きな差を見ている感じがします。意思はあるんだけど辛すぎるっていうのと、そもそも意思自体を放棄しているみたいな感じっていうのが精神病と人格障害の違いなのかなって感じをします。あの先日 X でですね、私が好きなあの僕の小規模なシリーズで有名な福光茂之さん、福光さんが、今奥さん、結婚してる奥さんに振られるってシーンがあるんです。もうあそこから結婚してお子さんまでいるんだからすごいじゃんって感じがするんですけど、とにかく振られるってシーンがあって、ちょっと考えてみようってするんですよ。面白いことに。これがやっぱりパーソナリティ障害っぽさってやつなんですよね。まあパーソナリティ障害だって言ったら申し訳ないんですけど、でも彼は考えることができないんですよ。あまりにも辛くて考えられないっていうシーンがあるんですよ。あれがやっぱりこう精神病ではないわけですよね。ベータ要素をちゃんとこう扱おうという意識はすっごい暗いシーンなんだ。まあ唯一なんかこういう表現なんですよね。まあ僕もよくわかるんですけど、自分が付き合える可能性があったこれまでで唯一の女性だったのに、これにもう別れられてしまえば、私自分は一生誰の女性にも全く相手にされないっていうことが点々点で、ここまで考えてあまりにも辛いから考えられないっていう独白に続いていくんですけど、これがパーソナリティ障害っぽさなんですよね。これと精神障害はやっぱり精神病水準は違うんですよね。精神病水準の人はもしかするともっと明るいというケースもなくはないのかもしれないんだけど、完全にこういう何て言うのかな、こう方針というか方向性を変えてしまうみたいな、暗くなっちゃうかもしれないけれども、めちゃ考えてるじゃないですか。ただこのなんかお酒飲んでいいよってやらかしたみたいな話になってるんですけど、その時のことを全く覚えていないっていう、これはやっぱりなんか危険水域を感じさせはするわけですよね。全く覚えていないのはやっぱり無意識の作用だと思うんですよ。お酒のちょっと飲んだからって全くその時の振る舞いを覚えてないってことはないわけじゃないですか。普通はお酒飲んで記憶を飛ぶっていうのは飛ばしてるんですよね、あの脳のどこかが。やっぱりそれを意識してしまったらできなくなるから、その人にはやっぱり何て言うのかな、無意識は無意識なりに何とかしてあげようっていう意識があるわけですよ。不思議なもんですけどね。何とかこの二人をというかこの女性とくっつこうみたいなのがあるわけですよね。だけど意識の階段があると邪魔なわけですよね。無意識的にはこう性欲なのか他の欲求なのかいろいろあるでしょうけど、愛着みたいなものとか、やっぱりそうなるべくちょっと雑だろうと、まあその後非常に痛い目を見るんだけど、雑だろうとみっともなかろうと、ここで行かないとっていう感じでアクセル入りたい時にはもう 自意識とかいらんわけですよ。だから記憶が飛ぶんですよね。だけど後からまあそれによって悪い結果がそこに残ってると、なんか相手の女の子は怒ってると、まあ、今の奥さんなわけですけどね。これのこうなった時に考えられなくなるわけですよね。つまりベータ要素を抱えておけなくなるわけです。なんかひどいことをしてしまったらしい、もうダメだみたいな感じになるわけ。でも考えようとしてるからそういう発想が出てくるわけで、これを考えようという発想それ自体がなくなって、例えば例えばですよ、自分はこの女の子とどうやら付き合ってるらしいみたいな結論に飛んでいくみたいな、こうなってくるとやっぱり人格障害では済まなくなってくるんでしょうね。で、私が言いたいのはですね、この規範病というやつは何であれ微妙だってことなんですよ。ベータ要素をそういう意味ではパーソナリティ障害におそらくカテゴライズされるんだろうけど、脅迫症、脅迫性パーソナリティ障害というのと明らかに違う言葉をボラスは知らないはずないんで、知ってて当ててるわけですよね、わざわざ。で、なんでそういうことになるかというと、この種の人は内面というものを締め出すということがそもそもの障害なので、主観的体験を持たないみたいな。なんでそんなほどするのかというとですね、役に立たないっていう側面がやっぱあると思うんですね。意味がないというよく言う言い方をするなら、そんなことをしても意味がない、内的に深く悲しむとか、悲しまないわけじゃないってこう再三書いてあるんですよ。悲しまないわけではないし、人と共感ができないわけではないんだけれども、結局はその本当に悲しむとか、結局ややこしいですよね、こういう時の言い方って。でもそういう情緒は締め出していくと、情緒がないとか表情に乏しいとか、そういうことでは全くなくて、友達いないとかでもなくて、結婚もするし恋愛もするし、なんならセックスもするんだし、したいとも思うんだけれども、なんかこうそれらが全て妙に外的なわけですよ。だから対象関係論の言い方をするならば、外的対象ばっかり持ってるっていう感じなんですよね。内的対象というものになるべく心を煩わさないようにしましょうっていう生き方をされていると。で、何でも対象化する。私はこれがやっぱりですね、一番響いたんですよね。そこがまさにボラスの言ってることなんだなと。脅迫損傷申請ってどうしても脅迫的な行動が目について、脅迫的な部分というものの描写ばっかりしてますよね。今流行りというか、昔に流行り今や確立した DSM 的なものの見方をするんですよね。ああいうのってよく書いてあるじゃないですか。スキゾイドとはとか、うつとは3ヶ月以上このエピソードが続きとか、脅迫症っていうのもなぜ脅迫症になったのかとか、対象を失ったのがうつになったんですとか、絶対そういうことは言わないわけですよ、今の時代は。症例主義って言うんでしょうけど、まずこう表面に現れている様子を見ましょうと。そうすると精神分析の世界から見ると、じゃあ行動家ばっかり見ることになるじゃんって感じがするんだけれども、まあそうなんですよね、ある意味ね。見た目の印象とかは見るんだけど、行動だけを見るわけじゃないんだけど、なんかこう外に現れてるもの、なぜそれを外にこの人は表してるんだろうみたいなことはあんまり見ないわけですよ。だから福見さんみたいな人がぐずんと落ち込んでるのを見れば、誰だってそのあこの間のあの女の子に振られたからねっていうことになるはずなんだけど、そういうふうには考えないんですよ、ある意味症例診断主義って。極端に言うと、とても落ち込んでる、この落ち込みが3ヶ月以上続いているなら、うつを疑うべきだみたいな、そういう何ていうのかな、症状というものを見て、その内面はあんまり内面見えないからっていう考え方で非常に科学的にいこうとするんだけど、まさに規範病っていうのはそういう世界の、まあボラス的に言うと病なわけですよね。で、それはどうして起きるのかというと、外的対象に注意が向かいすぎていて、本来それは主観的体験だったり内面の問題、つまり深い悲しみとか手に負えない辛さとか、そういう言い方をするべきところまで外的対象でそれを置き換えてしまうから批判的になっていく。そうすることがいいことだと思っているから、そういうことが起きるという話をしているわけですね。だから例えばですけれども、すごく自分は今 あの恋愛感情にハマってるみたいな、せめてそういう言い方があると思うんですよ。これで結構外的ですけど。でもそれよりも、例えば、今私はあの子と1週間のうち 33% 以上の時間を使ってるみたいな、これが対象化するって話なんですよ。対象化してますよね。しかもその対象は他人とはっきりした形で共有できるじゃないですか。こういう人にしてみると、これが意味なわけですよ。例えば最近体調が悪いっていうことすらないわけですよ。なるべくね。これって主観的じゃないですか、結構。最近ちょっと調子が悪くて。これだってかなり普通に通じ合いますけどね。でもそうじゃないわけですよ。最近 Apple Watch で測ってみると、どうやら睡眠の質が低下しているらしい。これまでは満足のいく睡眠の質、95% 以上維持していたのに、最近はややもすると 80% を切っているみたいな、こういう外的に対象化していくわけですね。で、別にその人の中では決してそうだからといって内面がないとか、その内心のことがわからないと言われるのは心外で、ごく普通に見えるんですよ。ごく普通なんで、なんか違うんですよ。で、例えば SF で、ウォラスはそう書くんですよね。SF で、実は彼はロボットであることが暴かれたみたいなことが書いてある、そういう作品があるけど、あれはロボットの将来がこうなるっていう予言ではないんだと。すでにそうなってる人たちがそこら辺にいるから、そういうことを作家はいち早く察知して、こういう人の人格を描写するにあたってそういう表現使ってるんだと。正しいと思うんですよ、私は。全くそうだろうなと思うんですよね。で、現に私はどっちかというと職業柄近い世界に生きてますから、やっぱりこう自分の行動を分単位で記録していくっていうのは、まさにこの規範病というふうにボラスが言うだろうなと。これは誤解だとはちょっと言えないだろうなって感じがするんですよ。で、非常に鋭いことに、あのボラスはこう書いてるんですよね。この規範病の人たちの、まあ、規範的パーソナリティの人たちにしてみると、例えば自分の行動というものが対象化することに成功するならば、それはとても心強く感じることだろうと。そう、あれがまさにライフログを取りたい欲求というもののベースですよね。つまり、まあなんか石碑みたいなところがあるわけですけど、昨日私はディズニーランドに行って娘と過ごしたみたいな、そのためのその時の動画の様子やら、写真やら、何時何分から何時何分幕張の、どこどこインターチェンジを出たみたいなことをつぶさに記録に残すと、なんか私もそういうところあるんですけど、あの非常にこう、なんていうのかな、自分はちゃんと、行動したばかりでなく、ちゃんと覚えておけていて、要するにこうちゃんとこれは残ったみたいな感じがするんですよね。これに心の強さを覚えてしまうというのは、つまり自分の内面の体験、内面の体験ですよね。明らかに。あの、もっとふわっとしたものですよね。娘と過ごせて、なんかこう、いい感じだったみたいなことになるわけじゃないですか。ボキャブラリーに乏しいとね。ここのボキャブラリーが豊富なのが、まあ、つまり詩人方面の人の仕事じゃないですか。だから、この体験が何時何分に発生したとか、その時どこどこインターチェンジを出たとか言った話は、一見したところそれが記録に残ってると、その後からも思い出しやすいし、人とも共有しやすいし、なんかこう、ちゃんとしたことをやってる。例えば家族の時間を大切にしているとか、そういうことが言えそうに思えて良さそうなんだけど、内面の体験でしょう、それはっていうところが、落ちがちになるわけですよ。てか、落ちがちだから、あえて、外的対象ですよね。幕張インターチェンジとかはあるんだかないんだか、今、有明インターチェンジとか、そういうのは外的対象じゃないですか。ちゃんとしてそこに看板とかがあるわけで、看板まさに外的対象ですよね。外的対象でその人の世界が埋め尽くされていく。しかもそれをその人はいいことだと思ってるわけですよ。でもそれは内的対象とか、内的対象との葛藤みたいなものを締め出さんとした心の動きを、働きを、反映してのことなんですね。で、問題はこの次なんですよ。で、いけないのかってこと。むしろそうするべきなんじゃないか、みんな、ライフログ取るべきなんじゃないかっていう議論が、まあ、今はあんまないですけど、かつてあったわけですよ。で、なんでこういう人たちが病の様相を呈したときにどうなるかというとですね、 これも私はボラスの描写は鋭いと思うんですけど、結局その人は心の中が外的対象で埋まっているので、問題が起き始めた時はただただそのまあ旗目には、活力が低下していくだけのように見えてしまうと。しかも活力は確実に低下していくと。外的対象との関わりが弱っていくわけですよね。だって内面が結局のところ何かしらの問題が起きていて、これは外的対象との関わりがうまくいってこそ、例えばある程度お金がないとこれダメですよね。外的対象との関わりみたいなものを維持するためにはお金いりますよね。例えば動画を撮るんだってお金いるじゃないですか。どっかにみんなで行くのもお金がいるじゃないですか。こういう人は映画を見ないわけじゃない。映画を見て泣かないわけですらないんだけど、こういう人たちにとって大事なのは、いつ映画に行ったかとかいうことがちゃんと言えるかどうかみたいなことなんだって書いてあって、そうだよなと思ったんですよ。まさにそういうことをやっている時代が、ライフハック界には、2010年付近がピークだったかな、一つのっていう感じがするんですよね。多くの記録を残すっていう、そして記録を残すためのガジェットを使うみたいな。こうすると、まあ例えばなんですけれども、お母さんが家の中で忙しく働いている、そういうお母さんの、なんていうのかな、こう、葛藤とか、例えばよくあるじゃないですか。なんかこう感謝の気持ちを感じられないみたいなことを言って、その昔ですよ、日本ではこう家事をさせられている、まあ、ジェンダー問題になるようなところなんだけど、そういう時にも、いや、要するにお母さんを外的対象にしちゃうんですよね。お母さんはこんなに家で役に立ってくれているっていうことになっちゃうと。これは例えば問題が全くなければそれでいいんですよ。でも例えばお父さんが会社でうまくいかないということがあったと、そういう時にこういう家庭では害して、あ、絶対それはわかるわって思ったんですけど、お父さんがぼんやりとテレビを見ていると、なんかもっとこう関わりようがありそうなもんなんだけど、大抵こういう家ではそっとしておきなさいっていうことになってしまうと。一見したところこれはすごくなんかある種の優しさみたいなんですけれども、これは世の中であなたが、精神的に問題を抱えているとか、ややこしいことになりそうだという時に、その問題を心から締め出して関わらないようにしておきなさいっていうのと、この場合意味が等しくなってる。そう、なんかですね、ひどくなんかもっとやれることあるだろうとか、もっとどうにかできるだろうっていうところが非常に、なんていうのかな、機械的に処理されていく感じなんですよね。で、このお父さんが運よくこの問題を解決できると、ああやれやれ大変なことがあったとかって言うんだと。つまり何にもその人は内面を通過してないんだと。言ってるとこことは確かにもっともなんだけども、確かにいろいろなことがあった、大変なことがあった、人生っていろいろ難しいことがあるよねとか言って済ませてしまうと。もしそれで片付かないということになると、でもこういう場合は結構大変なんだと。お父さんはずーっとぼーっとテレビ見ていて、そっとしておきなさいの世界に入っていくと、どういうことになっていくのかと、まあ、どういうことにもならないんですけどね。このどういうことにもならないっていうのが問題でしょうって言ってるわけですよ。で、しばしば、まあ薬によって、この種の問題には対応されると。つまりアルコール依存になりやすいって話をボラスは言ってるわけですよね。この場合お酒というのは物質ですから、依然として外的対象ですから、しかもやっぱりこうカウンセリングとかいう発想に非常になりにくいわけですよ。こういう人にしてみると話をして何になるんだろう、つまり意味がないわけですね。で、どうしてこういう人が育つんだろうっていう考察もやっぱり私もそうだと思うんですけど、特にこの人の生育歴に取り立ててこれといったことはないはずだと。つまり虐待受けてたとか、スキゾイドになってしまうように母親が支配的だったとか、そんなことはないはずだと。ただ例えばお父さんが子供の遊びに入っていくようなこともあるんだけど、そういう家庭のお父さんがやってることは子供を遊びから目をそらさせることにあったりすると、入るときは。 だから一緒に遊ぼうと言って少し遊んであって、ところでそろそろなんとかの時間じゃないかとかって言い、私そのセリフまんま聞いたことがあるんですよ、友達ん家で。つまりそのお父さんは遊びをやめさせるために一緒に遊ぶんですよね。もっと現実には価値のある意味のある目を向けるべきことがあるのではないかということを教えるために遊ぶんですよ。こうして微妙な形で意味のないことの価値を脱価値化していくんですよね。つまり遊びの価値を下げていくわけです。こういうことを陰陽に大量にやっていくとですね、その人の中ではほとんど無意識にある現実の価値基準というものが決まっていくわけですよね。つまり仕事の価値が何よりも高いわけです。この人は常に仕事中毒になるわけではないでしょうけど、やっぱりなるわけです。特に物事がうまくいかなくなったりすると、こういう人は仕事中毒になりやすい。本来しばしば逆ですよね。私なんかは最近つくづく思うんですが、仕事術の人間としてむしろ思うんですけど、調子が下がってきたら仕事減らした方がいいんだけど、逆やっちゃうということは多々ありますよね。調子が下がってきた時ほど馬車馬のように働く。で、こういう時も馬車馬のようにと言ったりするわけですよ。あれも外的対象ですよね。いちいち外的対象なんですよ。自分の内面の問題に近いところに課題が起きているのに、例えば鬱になったとか抑鬱になったとか気持ちが憂鬱で晴れないとかいう代わりに、なんかこう擦り切れ始めたのか、まあこの表現使ったから必ずしも批判病だってわけじゃないんだけど、確かに私はライハックというところで身をど真ん中に身を置いていた頃は、みんなそういう表現多かったなっていう、ボロボロになるとかね、ものですよね、依然としてね、ガタが来るとか、全部が全員が全員じゃないですよ。全員が全員じゃないし、この表現使うっていうのは日本語においてこの表現使うから必ずしも物的に自己を表現してるとは言い切れないんだけど、でも確かに少なからぬ人がですね、キャパシティがとか、リソースが減っているとか、あるいはリソースが枯渇しているとか、あるいはこう人によってはもうかなり明瞭に心のデフラグが必要だみたいな、昔ありましたよね、そういうデフラグっていうものを定期的にやるということが、あるいはこうメモリを解放しないとみたいな言い方をしちゃうわけですよ。心の表現のメタファーなのかもしれないんですよ。何とも言えないんですけども、でも非常に心理構造の中に外的対象がひしめいているっていう状態、でこういう人にとって大事なのはやっぱりコレクションってものなんですよね。コレクションというのはやっぱり内面のこう主観的体験のをたくさんしてきたっていうことの証拠集めみたいな感じなんですよね。どうしてもそういう人にとって内面のこう価値っていうもの、つまり要はアルファエレメントってものはなんかこうふわふわしすぎて意味がない感じがするんですね。夢の素材みたいなもの、そうでなくてもっとこうあぶくのようには消えない、アルファ要素っていうのはあぶくのように消えるわけですから、あぶくのようには消えないもの、夢の素材ってまさにあぶくのように消えるじゃないですか。夢自体思い出すの難しいけど、夢の断片って全然起きた後あんなにはっきりした夢を見たのにってだけになるじゃないですか。でもこういう世界ではレム睡眠とかってすごい好まれる表現ですよね。この時間に23時58分から翌日の0時33分までの40何分間高速眼球運動が激しく記録されていますみたいな、これは夢を見たってことの表現なんですが、全然夢を見たってことは言ってないですよね。なんかこうなんちゅうのかな、マイアミで大谷翔平が打った瞬間みたいなもののこの心理状態というのと、私はあの時マイアミにいたっていう言い方は違うはずなんだけども、そういうところを一致させていくわけですよ。外の表現を使って心の内を示すと。でやっぱり私はそのお母さんはこの家でとても役に立ってくれているからとか、お父さんのことは今そっとしておきなさいとかいうのはやっぱりこうなんていうのかな、まあ不穏だなって感じはしますよね。少しもそれはその人の心というものに触れようという気がなさそうな感じがしますよね。 自体というもので問題を全て、検討しようとしているように感じられる。事態が良くなればいいんですよね、これは。でも事態は良くなるとは限らないわけじゃないですか。だから持ちこたえるという表現が使われるのに、あくまでも事態へ事態へと向かおうとしていると。あく、何て言うかな、内面がないわけじゃないんだが、あくまでも内面というのは事態に付随する何かであるっていう、これは言い方なんですよね。内面の充実というような話では決してないわけですよね、きっと。これを、こういうものが、でも、その時代的傾向として言いたいわけでは、多少はそういうことあると思うんですけど、私はモラスが言いたいのは結局のところ、という人が臨床的問題に入ったとき、どうするのかといったことを言いたいんだろうなって感じがします。薬を飲むっていうのが今だから用意され始めたのは、ある意味やっぱり象徴的なんですよね。薬とは外的対象ですからね、完全に。それは対象物ですよね。物として見ることができますよね。それが、まあもちろんそれは内面に効果があるわけなんだけれども、どういった効果が内面的に感じられるのかとか、そういう話にはなってないわけですよね。あくまでもそれもやっぱり精神とか神経系といった脳とかいった物質がどうなっていくのかということを検討しているわけです。それはまあ確かにこうライフハック時代だなって感じがするんですよね。だから私はこのモラス読んでいて自分がハマるわけがよくわかるんですよ。なんでかっていうと、あれこそまさにライフハック時代の精神分析だからなんだなって感じがするんですね。Thank you.